家族がこの教会の礼拝に出席していますが、お父さんの高明さん、熊本市内に住んでおられましたが、奥様に先立たれ、2年半前、2012年4月より玉名で恵美夫妻と共に住むようになり、家族一緒に近くの教会の礼拝に出席し、イエス・キリスト様を個人的な救い主と信じるに至りました。今年の6月頃より家族ともにこちらの教会で、礼拝を守ることを決心、この度、バプテスマを受けたいとの申し出があり、先日21日の金曜日でしたが、私と吉子先生恵美宅に行き、洗礼の準備会を行い、来月7日です、来週に洗礼式を行うことになりました。皆さんにご報告いたします。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにコリント人への手紙第1です、14章の2節を開いてください。今日は代表して角吉郎兄弟に読んでいただきます。では第1コリント14章の2節だけ読んでください。
異言を話す者は人に話すのではなく神に話すのです。というのは誰も聞いていないのに自分の霊で奥義を話すからです。
私もう一度読み出します。異言を話す者は人に話すのではなく神に話すのです。というのは誰も聞いていないのに自分の霊で奥義を話すからです。今年のこの教会のテーマはイエス様中心です。皆さん毎日イエス様とまた天のお父様とですね、お話交わりをしていらっしゃいますでしょうか。どうですか。アメンですか。ね。何度も言いますけれども、キリスト信仰が他の宗教と最もですね異なる点、それはキリスト信仰というのは交わりの信仰だということです。釈迦も死にました。ムハマド、マホメットも死にましたですね。多くの教祖と言われた人たちも死んでいきます。蘇っていません。ただイエス・キリスト様お一人が私たちの罪の身代わりに十字架の上で死なれ、墓に葬られ、3日目に死から蘇られました。イエス・キリストは今生きておられます。アメンですね。この蘇って今生きておられるイエス様との交わりですね、これがキリスト信仰です。皆さんはイエス様と毎日ね、生きてお話ししておられますでしょうか。このイエス様とまた父なる神様との交わりを祈りと言います、ね、祈りは神様とのコミュニケーションです。では皆さんは、時間にして一日に何分ぐらい神様とお話をしていらっしゃいますか。5分か10分15分ぐらいならば、天のお父様おはようございます、感謝しますですね、素晴らしいお父様ありがとうございます、いろんなことを話すことができます。でも30分1時間以上となると、もう話すことが何もないとですね。それ以上神様との交わりはどうするでしょうかね。長くですね、皆さん神様とお話しすることができるでしょうか。それを助けてくれるのが異言です。今読んだところ、異言を話す者は人に話すのではなく神に話すのです。というのは誰も聞いていないのに自分の霊で奥義を話すからです。10月19日の礼拝でバプテスマ、洗礼について語りました。11月9日は聖霊のバプテスマについて説教しました。今日は異言についてお話をいたします。これは神様の奥義ですから、どうぞ異言に興味のある方だけではなく皆さんよく聞いてください。いずれもテーマ説教です。異言、英語ではタン、この舌というね、タンと言います。またはアザタン、他の言葉というですね、言い方をしますがですね、今日は異言について3つのポイントでお話をいたします。はじめに、そもそも異言というのは何でしょうか。創世記の11章の1節開いてください。 では住兄弟、創世記の11章の1節だけを読んでください。
さて全地は一つの言葉、一つの話し言葉であった。
はい、今日果たして世界中にですね、いくつの言葉があるでしょうかですね。この聖書はですね、現在翻訳中のものも含め、だいたい3000の言葉に翻訳されています。3005にこの聖書は今翻訳されています。翻訳中のものも含めて、表記文字、つまり書く文字を持たない民族もいますので、言葉の数はもっと多くなりますね。世界にはだいたい6500から7000近くの言葉があると言われています。その半分ぐらいが聖書になっています。人間は言葉でコミュニケーションですね、交わりを取りますので、相手の言葉がわからなければコミュニケーションを取ることはできません。今読んだところですね、さて全地は一つの言葉、一つの話し言葉であったとあります。最初の人アダムから10代目がノアです。でそのノアの次の世代、つまりアダムが作られてからおよそ1700年間ですね、世界は、人類はただ一つの、ね、言葉しかありませんでした。みんなが同じ言葉を話していました。聖書にはですね、アダムはすべての動物や鳥を、ね、即座にその名前をつけたと書いてあります。アダムからノアの時代の人々は今の私たちよりもはるかに多くの言葉を持っており、表現も豊かでした。じゃあ住兄弟、11章の2節から4節までを読んでください。
その頃人々は東の方から移動してきて、シヌアルの地に平地を見つけ、そこに定住した。彼らは互いに言った。さあレンガを作ってよく焼こう。彼らは石の代わりにレンガを用い、粘土の代わりに歴性を用いた。そのうちに彼らは言うようになった。さあ我々は町を建て、頂が天に届く塔を建て、名を挙げよう。我々が全地に散らされるといけないから。
しかしながら一つ言葉であったゆえに、人間はですね、科学技術を用いて天に届くほどの、ね、高い塔を建て、全地に散らされることのないようにと考えました。このところは別訳のリビングバイブル訳ではこのように書いてあります。やがて大都市を建設しようという話が持ち上がりました。永遠に残る記念碑として天にも届くような塔の神殿を作り、自分たちの力を見せてやろうというのです。こうやって一致団結すれば、あちこちに散らされる心配もなくなるというものだ。こうそう豪語すると、人間はよく焼いた硬いレンガをうず高く積み上げ、アスファルトを集めてモルタル代わりにしました。といわゆる科学技術で大きな塔を作ろうとしました。これは今日のですね、科学万能主義の考え、科学技術の発展が人間に幸せをもたらす、神なんか必要ない、そのような人間の傲慢に対して神様が介入されました。はい、5節から7節を読んでください。
その時主は人間の建てた町と塔をご覧になるために降りてこられた。主は仰せになった。彼らが皆一つの民、一つの言葉でこのようなことをし始めたのなら、今や彼らがしようと思うことでとどめられることはない。さあ降りて行って、そこでの彼らの言葉を混乱させ、彼らが互いに言葉が通じないようにしよう。
はい、このまま行けば人間はもう何をしでかすかわからない。そこで神様が取られた方法が7節。さあ降りて行って、そこで彼らの言葉を混乱させ、彼らが互いに言葉が通じないようにしようですね。はい、で8節9節読んでください。
こうして主は人々を そこから地の全面に散らされたので、彼らはその町を建てるのをやめた。それゆえ、その町の名はバベルと呼ばれた。主が全地の言葉をそこで混乱させたから、すなわち主が人々をそこから地の全面に散らしたからである。
はい。昨日までですね、同じ言葉を話していた人が、突然別々の言葉を話すようになり、お互いが通じなくなりました。それで人間は一つになることができず、地の全面に散らされていきました。ね、バベルというのは町の名前ですが、ヘブル語のバラルから来ており、混乱するという意味です。このバベルからバビロンという言葉が生まれ、権力の象徴となりました。終わりの時、終末に宗教的、政治的、経済的バビロン。黙示録では悪霊の住まい、不貧困の都、大バビロンという名で学びましたが、人間は再び一つになろうとしですね、バビロンを作ろうとしますが、それもまたですね、主なる神様によって、一瞬によって滅ぼされる。黙示録の16章の8節で学びましたね。これが私たちが黙示録で学んだことです。今日ですね、日本語、英語、スペイン語、フランス語、中国語、ロシア語、世界中にもう多くの言葉があり、互いに通じ合わなくなっているのは人間の傲慢によることなのです。神様が散らされたのです。今日のですね、私たちが今使っている例えば日本語、言葉というのは大きなですね、一つの陶器の陶器があったとするでね、陶器の壺があったとする。それを落としてパーンと割ります。でそのかけらの一辺を私たちが使っているようなものです。もともと一つの言葉のあったものが散らされて破片ですね、破片で私たちは話しているようなものですから、本当に言葉がですね、貧弱で言葉が足りません。翻訳とか通訳をしている人はよくわかりますけれどもですね、何と訳したらいいだろう。例えば日本語でですね、おもてなしという言葉がありますね。その英語で何て訳したらいいんでしょうか。トリートという単語もありますけれども、それではですね、そのまま気持ちが伝わらないですね。言葉が足りないのです。だからですね、もったいないという言葉はとうとう訳せなくて、世界中の人がもったいないとですね言うようになりました。翻訳をしている人はそのですね、言葉の足りなさに非常に苦労をしているわけです。それは私たちが今破片でしか話していないからです。言葉が貧弱なのです。ですからですね、お互いにコミュニケーションが取れない、気持ちを分かり合えないと、そういう状態に今世界がなっています。そのようなですね、一つの言葉が多くの言葉でパーンと散ったですね、その言葉を神様がもう一度全部一つに集めようと、まとめようとされた、その言葉が異言なのです。異言というのはそういう意味です。ですね。ですから、アメリカ人のクリスチャンが異言を話します。日本人のクリスチャンが異言を話します。韓国のクリスチャンが異言を話します。発音は同じであり、私たちはそれをですね、理解することができるわけです。アメリカ人のクリスチャンが異言を話したとき、それを訳すればですね、それは日本語の意味でわかるわけです。アメリカ人のクリスチャン、韓国のクリスチャンが異言を語っても、それは同じ発音であり、同じ意味のことを語っています。異言こそがですね、神様が散らされたものを、ね、一つにされた霊の共通語、神の国の共通語ということができるでしょう。兄弟姉妹、皆さんは天国ではですね、全ての贖われたクリスチャンは一つの言葉を話します。天国には英語、日本語分かれていません。皆さんは天国の共通語を語ります。その天国の共通語が私たちが今話している異言かどうかは分かりません。それは別の言葉があるかもしれませんですね。しかしながらですね、天国では一つの言葉で皆さんはイエス様と、また 天国に行った兄弟姉妹たちとですね、コミュニケーション交わりを取ることになります。ですから異言とは、神様が神の子クリスチャンに与えられた共通の霊の言葉ですね、神様のと交わる言葉です。まあ、実は旧約聖書の中もですね、異言のことがですね、書いてあるところが ありまして、それはイザヤ書の28章11節ですが、まあ、私だけこうお読みいたします。ちょっとごめんなさい、気になるんですが、そちらの方で椅子の音がキシキシ言うのを、ちょっと椅子を変えてもらえませんか。受付の人お願いします。はい、じゃあイザヤ書28章の11節です。誠に主はもつれた舌で外国の言葉でこの民に語られる。もつれた舌でという言い方でですね、イザヤ書の18章の11節には書いてあります。まあ、先ほど読みました第一コリント14章2節にありますように、ですから異言というのは人に話すのではなく、私たちの霊が神様とのですね、交わりのために神様に向かって話す霊の言葉です。ですから異言で語れば、兄弟姉妹30分でも1時間でも長く神様とコミュニケーションを取ることができますね。私は祈るとき初めに、まあ、5分10分はですね、異言で祈ります。すると後のですね、日本語も賛美もスムーズに出てきて、長く祈ることができます。異言は神様とのコミュニケーションのための祈りの言葉です。では2番目のポイントに行きます。異言にはどのような種類があるでしょう。聖書を見ますとですね、異言には3種類の異言があるようです。では第一コリント14章の1節にもう一度戻ってください。では住兄弟、第一コリント14章の1節だけもう一回読んでください。
愛を追い求めなさい。
14章です。14章の、あ、ごめんなさい、間違えました、2節です、読んでください。
異言を話す者は人に話すのではなく神に話すのです。というのは誰も聞いていないのに自分の霊で奥義を話すからです。
はい、ごめんなさい。神様に向かって自分の霊で奥義を話す異言です。この時神様には私たちの語っている意味が分かっておられますが、語る本人は何を言っているのか、その意味は分かりません。はい、4節読んでください。
異言を話す者は自分の徳を高めますが、予言する者は教会の徳を高めます。
しかしながら異言は語る人の徳を高めるとあり、異言を語ればその人の霊は恵まれ、神様とのより親しい関係を築くことができます。一つのお証です。まあ、韓国でのことですが、一人のクリスチャンの婦人が外出して街を歩いていると、急に口から異言が出てきました。止めることができません。それで建物の陰に隠れてしばらくですね、語らせられるまま異言で語り終えた後、今の異言は何だったのだろうと思い家に帰ってみると、なんと家に泥棒が入っていました。家の中は荒らされていましたが、何も取られていません。神様は泥棒が入ったその同じ時間に、その婦人に異言の祈りを与え、泥棒に恐れをですね、抱かせ、何も取らないで逃げていくようにされたのです。そのように神様は異言を用いられます。このように兄弟姉妹、皆さんが祈るときに、皆さんにはその意味がわからなくても、あなたはその異言によって誰かのために取りなしをしているのかもしれません、ね。 また神様を褒めたたえる威厳をしているのかもしれないのです。で、私たちの意味は分かりませんけども、神様はご存知です。ですね。どうぞ神様から急に威厳が与えられたら、舌を緩めてですね、語らせられるままにですね、威厳で語ってください。あなたにですね、その祈りの意味は分からなくても、神様はご存知だからです。このように神に向かってですね、霊で奥義を話す威厳があります。で、第2番目の威厳です。で、これはですね、解き明かしを伴った威厳です。はい。では、住教第1コリントの少し戻って12章の10節読んでください。
ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には威厳、ある人には威厳を解き明かす力が与えられています。
ここは9つの賜物という、霊の賜物、御霊の賜物と言われるところですが、その中にある人には威厳を解き明かす力、賜物が与えられていますとあります。はい、じゃあ少し先の14章の13節を読んでください。
こういうわけですから、威厳を語る者はそれを解き明かすことができるように祈りなさい。
威厳を語る者は解き明かすことができるように祈りなさい。この第一コリントの14章は威厳と予言について比較して記されています。威厳は神に向かって語るですね。私たちには意味不明の言葉ですけども、予言は日本語、英語などですね、言語で語るですね神様からの言葉です。だから予言は私たちは理解できるわけです。はい、14章の3節から5節までを読んでください。
ところが予言する者は徳を高め進めをなし、慰めを与えるために人に向かって話します。威厳を話す者は自分の徳を高めますが、予言する者は教会の徳を高めます。私はあなた方が皆威厳を話すことを望んでいますが、それよりもあなた方が予言をすることを望みます。もし威厳を話す者がその解き明かしをして教会の徳を高めるのでないなら、威厳を語る者よりも予言する者の方が勝っています。
はい、ここに4節、威厳を話す者は自分の徳を高めますが、予言する者は教会の徳を高めますとありますようにですね、みんなの益となるように威厳の解き明かしを求めなさい。威厳の解き明かしは予言と同じ意味を持つからです。ですね。で、また、解き明かしについては聖書はこのように語っています。同じ14章の少し後の26節から28節読んでください。
兄弟たち、ではどうすればよいのでしょう。あなた方が集まるときには、それぞれの人が賛美したり、教えたり、黙示を話したり、威厳を話したり、解き明かしたりします。そのすべてのことを、徳を高めるためにしなさい。もし威厳を話すのならば、二人か多くても三人で順番に話すべきで、一人は解き明かしをしなさい。もし解き明かす者が誰もいなければ、教会では黙っていなさい。自分だけで神に向かって話しなさい。
はい、27、28、もう一度読み出します。もし威厳を話すのなら2人か多くても3人で順番に話すべきで、1人は解き明かしをしなさい。もし解き明かす者が誰もいなければ、教会では黙っていなさい。自分だけで神に向かって話しなさい。第一コリント12章、先ほど読みましたそこに9つの御霊の賜物の中に威厳を解き明かす賜物があります。すべてのことはですね、教会の徳を高めるために行うものであり、混乱しないということが大切です。すべての威厳が解き明かされるものではありませんが、ね、解き明かしを伴う威厳もあり、それは予言と同じ意味を持ちます。しかし、解き明かす者がいなければ、会衆の中では威厳は語らないようにと、ね、聖書は言っています、ね。解き明かされる威厳があるということです。 3番目です。ですね。異言は、異言の 3番目。使徒の働き2章にですね、起こった異言です。では、使徒の働き見てください。2章の4節だけですね、住兄弟読んでください。
すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話されてくださる通りに他国の言葉で話し出した、
はい、ペンテコステの日、120名の弟子たちの上に聖霊が注がれました。その結果、弟子たちは御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出しました。この時にですね、弟子たちは何を語ったのでしょうか。はい、5節6節読んでください。
さて、エルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたが、この物音が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった。
弟子たちが集まった人たちの言葉で話していたと書いてあります。少し、じゃあもう一回もう少し読みましょう。9節から11節読んでください。
私たちはバルテア人、メジア人、エラム人、またメソポタニア、ユダヤ、カパドキア、ポント、アジア、フルギア、パンフリア、エジプトとクレネに近いレビア地方などに住む者たち、また滞在中のローマ人たちで、ユダヤ人もいれば回収者もいる、またクレテ人とアラビア人なのに、あの人たちが私たちのいろいろな国の言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは。人々は皆驚き戸惑って、互いに一体これはどうしたことかと言った、
はい。あの人たちが私たちのいろいろな国言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは。この時弟子たちが語った言葉は明らかにそれぞれの国の言葉であり、意味不明の言葉ではありません。例えばですね、私はですね、ポルトガル語というのは全く話すことができません。カステラぐらいしか話すことができませんね。しかし聖霊が望んで、私がきれいなポルトガル語を話します。で、そこにブラジルから来た人がいます。私は意味が分かりませんがですね、そのブラジル人がですね、私の語るポルトガル語を理解し、イエス様を信じてですね、神様の恵みと祝福に預かる、慰めに預かる、で、そのようなことがあるのです。そのような異言です。ウィラード・キャンテロンという人が、このその自分が書いた本の中で、まあ、このようなですね、まあ、4つのそのようなお証しをしています。1920年代、カナダのウィニペグのある教会に出席していた一人の青年が、はっきりと響き渡るようなメッセージをヘブル語で話しました。この青年はヘブル語を学んだことは一度もなかったのですが、聖霊の導きによって語り出したのです。そのことによって一人のユダヤ人のラビ、ユダヤの律法学者が罪を悔い改め驚くべき改心をしたのでした。2番目の証し。ロサンゼルスである学識のある一人の学識のある一人の無神論者がリバイバル集会に出席しました。その時そこにいた14歳の少女が聖霊の油注ぎのもとに彼に話し出しました。なんとそのメッセージは完全なラテン語であり、彼はそのラテン語を理解し、そこにひざまずき、神の憐れみを乞い、神を信じる者になりました。3番目。カナダのバンクーバーである有名な伝道者が中国人に向かって語っていました。はじめ彼は通訳者を通して語っていたのですが、突然神の御霊が彼に油注ぎをされ、彼は中国語でその改宗に語り出しました。その結果、多くの中国人が救われました。4つ目、メリーランド州カバーランドで一人の婦人が聖霊を受けましたが、彼女の懐疑的な夫は彼女が狂信的な信者となったと考え、猛反対しました。 彼女の夫はドイツ語が分かりましたが、彼女には分かりません。ところが神の御霊が彼女に望んだとき、彼女はドイツ語で夫に話し出したのです。夫は妻によって与えられたメッセージを理解し、感銘を受け、夫もさらに神を求めるようになりましたですね。そのように他国の言葉で語るというですね、異言があるというですね、お証しがあります。このように神様はですね、巨霊姉妹、あなたの舌を用いてそこにいる外国人ですね、外国の人に語りかけ、信仰と励ましを与えてくださる、これも異言です、ね、で次3番目、第3のポイントですけれども、まあ、聖書が教えている異言というのは少し取り扱いをですね、注意しなければいけませんので、その4つのですね、注意事項をお話しいたします、ね、それは異言によって教会の中に混乱が起こらないためです。第一の注意事項では、角兄弟、人の働きじゃなかった第一コリント14章に戻って最初に23節だけ読んでください。
ですから、もし教会全体が一箇所に集まって皆が異言を話すとしたら、初心の者とか信者でない者とかが信者でない者とかが入ってきたとき、彼らはあなた方を気違いだと言わないでしょうか。
はい、異言はそれをですね、全く知らない人にとってですね、異様に感じます。ですからここでは未信者の前ではですね、語らない方が良いと、そのように言っています。では第2の注意事項、14章28節を読んでください。
もし解き明かす者が誰もいなければ、教会では黙っていなさい。自分だけで神に向かって話しなさい。
会衆の前で異言を語るとき、その場に解き明かす人がいなければですね、集会でも黙っていなさいと聖書は記しています。その集会に混乱をきたさないためです。第4の注意ポイント、13節です。13節読んでください。
13節、
はい、
はい、こういうわけですから、異言を語る者はそれを解き明かすことができるように祈りなさい。
それゆえ異言を語るとき、それが解き明かされるように祈り、自分だけではなく教会全体の益ですね、得になるようにしなさいと聖書は進めています。で最後、第4の注意事項です。14章の39から40を読んでください。
それゆえ私の兄弟たち、予言することを熱心に求めなさい。異言を話すことも禁じてはいけません。ただ、すべてのことを適切に秩序を持って行いなさい。
異言を語ることを禁じてはいけませんと。ただ大切なことは、混乱をきたさないため、異言はですね、神様からの素晴らしい賜物、プレゼントですから、適切に秩序を持って語りなさいと、そのように進めています。最後に一つのおすすめをしてこの説教を終わります。テモテ第一の手紙4章を開いてください。はい、じゃあテモテ第一の手紙4章の4節だけ読んでください。
神が作られたものは皆良いもので、感謝して受け取るとき、捨てるべきものは何一つありません。
神が作られたものは皆良いもので、感謝して受けるとき、捨てるべきものは何一つありません。マタイの福音書ですね、ここは食物について書かれているところですけれども、マタイのですね、12章の35節に、良い人は良い蔵から良いものを出すと書いてあります。良き天の神様は天国の良い蔵からですね、良いものだけを兄弟姉妹たちに与えてくださいますですね。ですから、良き神様がイエス・キリスト様を信じて神の子となった皆さんにお与えになるものは全て良いものですですね。何一つ捨てるべきものはありません。実は異言もそうです。 良いものなのです。今日は異言のメッセージですが、教会によっては異言をですね、否定している教会があります。また語ることを禁じている教会もありますが、きょうだい姉妹、異言は神様がお与えくださる良い賜物のプレゼントなのです、ね、初めに語りましたように、キリスト信仰というのは交わりの信仰です、ですね、一度死んで復活されですね、今生きておられるイエス・キリスト様との交わりで、これがキリスト信ですね、信仰であり私たちの祈りです。異言はですね、語ることを私は異言を語ることを本当に神様に感謝していますが、異言で語れば長く神様との交わりコミュニケーションができます。沖へいでよというですね、今日賛美をしました。どうぞ兄弟姉妹は神様の恵みの沖へとですね、さらにさらにこぎ出していただきたいと、そのように思うのです。ここに一冊の本があります。天の言葉という本ですが、異言を語ることの恵みについて書かれた本です。異言についてもっと知りたい人、求めている人はお貸ししますので、どうぞ読んでくださいですね。異言は求めれば与えられます、求めなさい、そうすれば与えられますと聖書に書いてある通りです。兄弟姉妹、異言は良いものです。神様からのプレゼントです。どうぞですね、この賜物をいただいて、より深い神様との関係に入る兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではお祈りいたしましょう。